耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1018回1月6日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。今回紹介する本を読み終わってですね、この原稿を書いていた時の気持ちを素直に読み上げたいと思うんですけども、実況パワフルプロ野球の15がやりたい、栄冠ナインモードが今すぐやりたい、そんな気持ちになりました。というわけで今回はですね、去年の12月にミクシーで少し話題に出しました、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらという本をご紹介しようと思います。まあ、新刊ラジオリスナーにはね、もうすっかりおなじみのドラッカー博士のマネジメントなんですけども、これをですね、高校野球の女子マネージャーが読んだらどうなるのかという小説なんですね。まあ、マネージャー違いだろうとね、突っ込み入れた人もいると思うんですけども、もともと野球の監督ってね、英語でマネージャーっていうのをご存知でした？スーパーバイザーじゃないんですね。監督はマネージャー、コーチはコーチなんです。で、ドラッカーの示したマネジメントというのはですね、組織を管理、運営することでした。これ本来企業経営について書かれた本なんですけども、まあ、人が集まる組織であるならば、どこにでも通用するんじゃないかなと言われています。なので今回の本はですね、高校の野球部でこのマネジメントを導入してみたというですね、まあ、フィクションながらも非常に興味をそそられるコンセプトになっております。では紹介してまいりましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております岩崎夏美著、もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだらという本です。著者の岩崎夏美さんは秋元康さんに師事しまして、プロデューサーまた放送作家として活躍されていた方です。現在は株式会社吉田正樹事務所にいてマネージャーをされています。まあ、おそらくタレントのマネージメント業だと思うんですけどね、この職の名前もくしくもマネージャーなんですね。で、この岩崎さん、放送作家だったこともあってかですね、小説の文体はライトノベルに近くてね、サクサク読み進めることができます。なので難しい本は苦手でドラッカーは読んでいないという人にはですね、まあ、ぜひ読んでいただきたい一冊ですね。で、小説の内容、おおむねのストーリーはもうタイトル通り、高校野球の女子マネージャーがね、ドラッカーのマネジメントを読むんですけども、この女子マネージャー主人公は川島みなみという女の子です。これがね、まあ、ドラッカーのマネジメントを野球部のマネジメントに当てはめて奮闘していくストーリーとなっていますが、やっぱりね、岩崎さん、もともと放送業界にいた方だけあってですね、まあ、きちんと物語としても読ませる内容になっています。少しストーリーの冒頭部分をね、僕が口頭で説明しますと、主人公の川島みなみは本当はあることがきっかけで野球が嫌いでした。しかし病弱な親友の宮田由紀が野球部のマネージャーであったことから、入院している彼女の代わりに野球部のマネージャーに志願したんですね。で、高校2年生からマネージャーとなった川島みなみ、当然遅いんですけど時期的には、この川島みなみには目標がありました。それは野球部を甲子園に連れて行くこと。川島みなみの所属する高校というのはですね、東京都立保土久保高校という名前なんですけども、公立の進学校で勉強はできるけど部活動はいまいちパッとしない高校だったんですね。こういっちゃなんですが、僕の母校もこんな感じでした。で、野球部の成績は弱くもなく強くもない、そんな状態。まあ、具体的に言うと都大会3回戦止まりというのが普通だったそうです。ちなみに東京都大会はですね、シード校じゃなければ7回戦まであります。7回勝ち抜かないとね、甲子園にはいけないんですね。こんな無謀とも思える甲子園に連れていくという目標を達成するために、川島みなみがまず行ったことは、マネージャーとは何かを知ることでした。このみなみちゃん、本屋に行ってね、何かマネージャーあるいはマネジメントに関する本はありますか？と店員さんに尋ねて出てきたのが、ピーター F ドラッカー著、上田敦夫役。マネジメント基本と原則エッセンシャル版税込2100円。本屋の店員さんね、合ってるんですけどね、大正解なんですけどね、なんで女子高生にこのチョイスだったのかなって読みながら思いました。というわけで川島みなみはここで生まれて初めてドラッカーのマネジメントという本に出会うことになったんです。で、売る方も売る方だったんですけどね、読む方も読む方で、せっかく買ったんだからと、まあ、悪戦苦闘しながらドラッカーの提唱するマネジメントの概念を野球部へと取り入れていく主人公。これが後に保土久保高校野球部に大きな変革をもたらすことになっていくんです。 ではここで小説の中のワンシーンドラマで聞いていただきましょう。野球部にはいろんな人物が出てくるんですけども、その中で一人、進学校らしく起業家志望の正義という部員がいました。この正義くん野球が下手でね、まあ、一番下手で2年生の補欠選手なんですけども、部でもね一番真面目に練習に取り組んでいる男です。で、川島みなみがねドラッカーのマネージメントを読んでるのを見て、俺も読んでるぜと声をかけた彼は、こんな質問を受けました。
ねえ、一つ聞いてもいい？
ん？
あなたもマネジメントを読んだことがあるんでしょ？
もちろん。俺は川島が持ってるそのエッセンシャル版だけじゃなくて、最近発売された完全版も持ってるんだぜ。
じゃあ聞きたいことがあるんだけど。
ん？
野球部の顧客って誰なのかな？
え？
私それがわからなくてずっと困ってたんだ。この本にはさ、企業の目的と使命を定義するとき、出発点は一つしかない、顧客である、顧客によって事業は定義されるって書いてあるんだけど、これは顧客が誰でどんな人物であるかによって野球部が何であって何をすべきか決まってくるってことだよね。そこまでは分かったんだけど、肝心の顧客っていうのが誰なのかがさっぱり分からなかったんだよね。
うん、ちょっと見せて。ああ、ここマネジメントにはこう書いてある。1930年代の大恐慌の頃、修理工からスタートしてキャデラック事業部の経営を任されるに至ったドイツ生まれのニコラス・ドレイシュタットは、我々の競争相手はダイヤモンドやミンクのコートだ、顧客が購入するのは輸送手段ではなくステータスだと言った。この答えが破産寸前のキャデラックを救った。わずか 2,3 年のうちに、あの大恐慌時にもかかわらずキャデラックは成長事業へと変身した。これを参考にすれば顧客は誰かっていうのもわかるんじゃないかな。
どういうこと？
つまりドラッカーがここで言っているのは、自動車というものの定義も単に輸送手段だけではないということだろ。例えばキャデラックだったらそこにステータスが加わる。
うん、
それがわかったのはニコラス・ドレイシュタットが顧客は誰かということを考えたからなんだ。そして彼はダイヤモンドやミンクのコートを買うお客さんという答えを導き出した。だからステータスという定義付けをすることができたんだ。
はい、というわけでドラマはここまでなんですけども、なかなか面白いね定義方法ですよね。野球部の顧客、皆さんは誰だと思いますか？実際本編では答えが出てきますけども、この顧客は誰かという問いかけね、まあ、ドラッカーを知る人なら誰もが通る道だと思います。まあ、顧客が誰かが分かれば、まあ、顧客が求めるもの、つまり自分たちが作り出さなければならない価値、商品というものが分かってくるんですね。まあ、そうすると競争相手も分かってくるし、戦略も立てられるようになっていくと。まあ、このようにしてマネージャー川島みなみは野球部を改革に導いていくことになります。まあ、僕の好きなドラッカーの言葉、強みを生かすにある通りですね、まあ、周囲の人間の強みを生かして組織を改革していくんです。なのでストーリーを読んでるとね、最初の頃は南が一人で頑張ってる印象を受けるんですけども、まあ、次第にですね、他の部員とかマネージャー監督っていうのがですね、まあ、自分の強みを生かせる環境っていうのを与えられてきて、まあ、それぞれの強みを発揮していき、まあ、野球部は一つの組織として大きく成長していきます。企業とは何か、組織とは何か、そんな風にドラッカーが教えてくれたね、数々の名言を高校の野球部を舞台に一つ一つ応用していくという今回の小説。まあ、ビジネス書好きも文芸書好きもね、なかなか楽しめる一冊だと僕は思っております。ドラッカーを読んだことない人はですね、ほんと気軽な気持ちで読んでください。ほんとサクッと読めますから。そしてね、ドラッカーをすでに読んでる人はですね、どんな応用がされているのか、まあ、ニヤニヤしながら楽しんでください。ちなみにストーリーの方は結構大きなどんでん返しというか、大きなターニングポイントがあったりします。では、書籍情報です。もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーのマネジメントを読んだら、岩崎夏美著、ダイヤモンド社より税込み1680円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。今ディレクターにですね、エンディングはドラッカーの話もういいんでストーリーについて語ってくださいと言われました。ごもっともでございます。今回のねストーリー、高校野球のお話なんですけども、僕結構ね高校野球も好きでね、そういう意味では楽しんで読めました。でこの女子マネージャーがね、今回表紙とピンナップと中のそのピンナップっていうのがたくさんあってですね、なかなか可愛く描かれてるんですね。いわゆる萌え系です。なんだけどもね、その高校野球の男子部員はキャッチャーの二郎ぐらいしか描かれてないというですね、顔がわからないんですよ。でも一人一人ですね、自分の強みというのを活かせる環境を与えられていきます。例えばね、足が速い子がピンチランナーの役を与えられたりとかですね、あとそのキャプテンなんだけど一番野球が上手くて実はそのキャプテンやりたくないんだっていうやつがですね、キャプテンからあえて外して自分の好きな野球にこう専念できる環境を与えるとか、これはね高校野球のその野球部だけじゃなくですね、他の部活にも使えますし、また他の組織にも使えるんだろうなって、読んでいて思いました。なのでね、ストーリーとしてはほんとサクッと読めてね、それなりの感動もできるんですけどもね、皆さんの日常生活にこのドラッカーを導入したらどうなるだろうなっていう試金石としてね、こちらの小説読むと楽しいんじゃないでしょうか。ちなみにアマゾンランキングで最高5位に入ったことのある話題作です。最後にトリビア。この小説に出てくる登場人物の何人かは AKB48 のメンバーがモデルになってるそうです。岩崎夏美さん AKB48 に関わったんですね。すいませんけど僕には誰が誰だかよくわかりませんでした。なので気づいた人はぜひ教えてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
オーディオブックのフィービーインフォマーシャル。
書籍や講演会を音声化したオーディオブックのおすすめコンテンツを紹介するコーナーです。お相手はこの方。
はい、どうも。今まで最高に出た熱は 41.6 度、石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よく覚えてましたね、そんな。
小学校5年の時に死ぬかと思った。
小学校5年きついですね、それ。
42度いくと死ぬって話は聞いてたからね。というわけでですね、本日紹介したいのは健康にまつわるこちらのオーディオブックです。
50歳からの病気にならない生き方革命。はい。はい。こちらの本はですね、はい、対症療法というか、根幹治療に近い考え方。
そうですね。
というかその、病気にならない生き方について、まさにタイトル通り語ってる本なんですけども、
はい、
僕がね、すごいなと思ったのがですね、
はいはい、
病気になった時にお医者さんって、いつ頃から具合が悪いですかって聞くじゃないですか。そうじゃないんだと、
はい。
病気になる前の生き方にそもそも問題があるんだと。
あ、なるほどね。
著者の方が言ってるわけです。
はい。僕中でですね、面白かったのがですね、矢島さん、熱が出た時ってどうします？
解熱剤飲んで、寝るか、仕事がある時は頑張っていくかですね。
はい。前半の方は間違いなんですよ。
間違いなんですか？
はい。熱ってそもそも何のために出るかなんですよ。
あ、病原菌を殺すために出る。
そうなんですよ、はい、それを解熱剤飲んで熱下げちゃったらもう病原菌大活躍なんですよ。
なるほどなるほど。
だからで、人間にはバイタルフォースっていう自己治癒力があるんですから、
はい、
そのまま頑張りましょうよっていう。
なるほどね。
はい、そういうことなんですよね。
一番いいのは確かに、熱出して頭とかだけ冷やしてね、布団にくるまって寝れるとか、汗出たら拭くとかよく言われてますけども。
そうですね、
そういうことをやっぱ社会人になってからやるって難しいと思うんですけども、本のタイトル50歳からのって書いてますから、
はい、
その基本的にはね、高齢のビジネスマンでもできるって。
そうですね、
はい。でもう一つね、僕が気になったところ、はいはい、さん、ストレスありますか？
それなりにありますよね。
ない方がいいですよね、やっぱり。
ゼロの方がそれいいでしょ
う。はい、間違いです。
嘘。
という内容なんですけど、ただ逆にストレスが全くない生活っていうのはストレスに弱くなってしまうんですね。
ああ、なるほど。
はい。で、何事も適度がいいと。
はい。
血圧コレステロールも下げりゃいいってもんじゃねえと。
ほー。
そういったことが書いてあるんです。
なるほどね。というわけでこちら興味が湧いた方はぜひぜひ聞いてみてください。
はい。
というわけで、本日紹介したオーディオブックは、オーディオブックポータルサイト、フィービーで配信しております。アクセス方法は各種検索サイトで FEBE と検索していただくか、カタカナで FEBE と検索してください。
はい、著者の方はもう少し柔らかい書き方しますから、皆さんぜひ聞いてください。